宅配便です。
はいはい、
ラジオ日経からお届け物です。
株式宅配便です。
資産倍増計画、北浜龍一郎の株式宅配便。
皆さんこんにちは、福井です。
こんにちは、加納内彩子です。
そしてこの番組のメインコメンテーター、
こんにちは、北浜龍一郎です。
よろしくお願いします。ね、はい、掛け声だけは元気出てたんですが、相場は元気ないですね。
そうですね、今日はね、ちょっとプラスで、ね、スタートしましたから良かったですけどね、やはりね、上海市場が下げるとやっぱり上がれませんですね、単独で上がるというところまで、なかなか行きませんですけど、ただね、あの出来高がね、結構先週末あたりはできてきたんですよね、でそういう点ではね、こう下がれば買うという買いはね入ってるかなという感じですけどね、
なるほど。それで日経平均は、
はい、日経平均は34円80銭安21149円80銭、トピックスが1589ポイントマイナス6ポイントで1年4ヶ月ぶりの安値、そしてマザーズが 4% 安、ジャスタック平均とともに5日続落で年初来安値更新となっています。こっちが先生きつくないですか。
きついですよね。あの小型株は本当にあの、まあ、一方通行になりがちなわけですけども、まあ、あのそうですね、全体というか東京あの日経平均そのものが上がってきますと、小型株もちょっとね遅れた形で上がってくると思いますから、今のところその極限のね、我慢しどころじゃないでしょうかね、と思いますけど、ね、
本当に狂言ですか
と思いますがね、これぐらいの下げですと。だってあの今は3月の末の水準に下げたんですよね、で3月の時に確か高値から今そこまで下げてないですから、率でしましたね、
あ、1月高値から、
そうそうそうそう、ですからそれに近づくいてますし、しかもあの株がこう下がってね、どうしようもないという状態というのは、まあ 20% 安ぐらいなんですよね。で 20% 下げますと復元力を失ってしまうということが非常に多いんですけども、幸いその、まあ、これからじゃあ 20% いくんじゃないかという、ね、なんて言いますか、懸念もないこともないですけど、まあ、それがないというふうに見てますけれども、まあ、まだそこまではね、下げてないんですよね。気分的にはね、大変こう、大きく下げた形なんですけども、20% というような感じ そのどうしようもないような、ね、下げではないということですね、
今おっしゃったね、はい、そこまではいかないと見ている、根拠は何ですか。
根拠はね、これやはりね、選挙も含めてね、アメリカの選挙ですけどね、ちょっと心配してると思うんですよね。ですから あとまあ10日もうちょっとありますか、2週間ぐらいありますからね、
6日ですね、
いやもうすぐですね、
来週になりますね、
答えが出てきますからね、何でしょうかね、懸念材料の一つもある、それがあったでしょう、選挙もあるでしょうから、まあ何でしょうかね、トーンを高くしてね、中国をこう牽制したりするという状態からね、違う形になり得るかと思うんですよね、ですので、そういう点でね、今は我慢のしどころで、相場格言で言いますと、陰極まれば陽転するという前後にあるかなと思いますけどね、陰極まってるような状況に近いですよね、
それで先ほどおっしゃったね、まあはい、先週末から出来高もできてきてると、
先週末はできてました、まあはい、今日はさほどじゃないですか、ね、16億株台ですけどね、
今日は
少ないですね、
13億7000万株、
そういう方たちっていうのはやっぱり1万1000、まあ、2万2000、これ終わった水準がそろそろ反発の水準だと思ってる方も多いわけでしょうね、
まあ、踏んでると思いますよね、何でしょう、これまでのそのやっぱり、日経平均のチャートのパターンとありますからね、はい、それはその必ず繰り返されるわけじゃないんですけども、繰り返される可能性っていうのは結構高いわけですよね、ですのでこれ、チャートをねご覧に入れられないんですけども、ここにありますけれども、
週足で見てみますと、
そうそう、はい、さっき言いましたように3月のね、末のというか時点の下げのところまではまだ行ってないですよね、そこのところの手前で、本当にこうある点切りがいい数字というんでしょうか、2万1000円というのは、まあ、下値の切りが良さなんですけど、そこがサポートラインになって、そこでサポートされていることだけは確かにですよね、 だからそこを割り込んだ場合が3月のところではいくらまで下げましたかね、2万347円というね安いがありますから、あと500円ぐらい
そうそう
もっとあるってことですね、まあいずれにしても3月のところよりは踏みとどまるという感じがありますけどね、
なるほど、
いい状況ではないことは確かですけど、
ね、でどちらかといえば、まあ、国内もいろいろあるんでしょうけれども、海外頼みならざるを得ないわけですよね、アメリカであり、あるいは米中の問題でありとかね、
そうそうそう、復活してくるにはやっぱりね、まずはアマゾンの株が上がってくれなきゃいけないですよね。先週はアマゾンの株は下げも下げた、7% 下げましたからね、これはやっぱスター株ですから、これが 7% 下げるっていうのもちょっとショックはショックですよね、だから新興市場の株が売られるっていうのもね、ある程度納得できるような動きではありますけど、まあこういうことがあってね、株はそういうことを繰り返しながら上がってはいくんですよね、しばらくの間、まあ、待たされてしまうと、しばらくはもう今のところで1ヶ月ぐらいかかる中になってるんですけどね、それが実際ですけど、
黄金の3ヶ月、
あのね、
はい、
今ね1ヶ月ね、
まだ1ヶ月、もう1ヶ月ですよ、ね、まだと言いましたね今、
福井さん、はい、野球やったことない、
いやあんまりやんないですよ、
あと出てきます、はい、あの政治部校長は、なんか
野球得意ですね、
草野球でね、
草野球うまいんですよ、
ずっと打ってました、校長は、聞いてみてほしいと思うんですけど、おそらくね、はい、野球はね、9回裏からとか言うと思うんですよ、そんなことはないけど、少なくとも 7回とかね、うん、今は野球で言うと3回まで来たんだから、今3回の話をしないでくださいよ、3回の話、今
3回、もう9回裏ぐらいに入ってんじゃないですか、これ、
いや今3回ですよ、3回裏ですよね、
いや、それによって、この番組を聞いてる方々が、ね、希望を抱くのはいいことなんですけれども、はい、ぬか喜びなんかさせたりなんかして、
そうですね、まあ、あんまり喜ばないですね、まあ、かすかに期待していただく
と、かすかに期待、
そうですね、
まあ、期待するときになったら、またちゃんとね、北間さんはおっしゃってくれますもんね、
これは相場っていうのはあれですよ、自立反発を待つというのがね、こういうところの鉄則なんですよね、だからジタバタしないでね、腹をくくっていうのが相場ごとなんですから、見込み通りいかないっていうことはしょっちゅうあることですからね、それにジタバタしてもしょうがないですよね、だからもう腹をくくり、腰を据え腹をくくり、
ね、だから持ってるね、反発を持っててどんどん安くなっちゃった方ももう腹をくくる仕方ないってことですか、ね、
腹をくくるんですよ、
はい、
ね、
分かった、
そういうことです、
腹くくった、
それで殺されるわけじゃないから、
はい、絶対腹くくってもね、首なんかくくっちゃダメですからね、
いやそれは
絶対ダメですよ、
論外ですよ、
ね、論外ですよね、
ありえないですね、はい、株なんかでと思っていただいて、
そうですよね、
そうですね、
はい、では、振り返ってまいりましょう、はい、先週は M アップ3661でした、はい、23日に2765円で始まって今日は2140円、今日が8% 安ですから、昨日今日が金曜日と今日がきついんですかね。
そうですね、厳しいですね、そういう点ではね、本当に、芸能関係のね、
サイト
でね、ファンサイトですから、まあ、年末にかけてね、利用者も多くと思いましたけど、小型株はまあ総じてね、さっき新興市場ほとんど全面的に売られているという状況もありますけど、これも小型株ですから、まあ、下げがねちょっときつくなってますけど、そうですね、これもしばらく待たざるを得ませんですね、
はい、待たざるを得ない、
そうですね、はい、
その前が日本 MDM7600 1469円から1212円、これもちょっと待つ、
そりゃそうですね、またざるを得ませんよ、釣れない金と違いますから、まあ、だんだんまたね、帰ってきてくれると思いますけど、うん、今ちょうどその下値のサポートラインですが、ここをちょっと割り込むとまずいですけど、まあ、ここで、頑張ってくれるんじゃないかなという希望ですけどね、
25日のラインですか、
ね、いや下の支持線のね1200円ですか、 あと12円ですけどね、
はい、
一瞬割り込む、そうですね、
はい、
その前がロート4527で、はい、これは4000飛び45円から3405円、10月3日高値なので、まあ、日経平均と同じような、
そうですね、こういうよく知られている株も本当今上がっているのはもの珍しいですからね、そういう点でこの株も一緒にこう、売られてしまっておりますけれども、まあ、やっぱりお化粧のね、
はい、
スキンケアというのはやっぱり好評が続きますので、それはそんなに心配することはないと思うんですけどね。またしばらくしたらそれを評価し直すというような動きになるんじゃないかと思いますけどね、うん、
その前の雪印メグミルク2270は2729円から2557円と下回ってはいますが、これは比較的軽微なんですか？
これなんか雪印もそうですが、うん、食品株はまあ割とね、はい、あの下げがこうマイルドではにはなってるんですよね。あの、うん、森永製菓とかね、うん、まあ、下げてはいるんですけど、こうなんですかね、急落するとかそんな感じにはなってないですよね。
異色需が強いってことですかね。
まあそういうことだと思いますけど、だからといってこうどんどん上がってくれるというふうに なってないのが残念は残念ですけどね、う
ん、先生、ちょっと飛びますけど、はい、7月30日の銘柄なんですが、モノタロウ3064、これが今日 12% 安と急落しまして2228円となりました。これ取り上げていただいた時は5600円で、これちょっと分割とかあったので、あ、うん、今のはあの減値、
いつでしたっけ、いつでしたっけ、
7月30日、
あ、30日ぐらいね、
はいはい、の銘柄でした、
その頃はだから2800円ぐらいだったんですからね。
そうですね、
だから3300円ぐらいまで行ったわけですけど、
10月4日の3300円、3370円まで結構会場に上がっていって足元で急落、
そうです
ね、こういうのどうしたらいいですか、うん、
これはもうあれですよね、逃げられないわけですから、あのこう収益が期待したほどいかないというような話になってると思うんですよね。ですからこれあのそれのね、なんて言いますかね、こうマイナス的な見方がね、ちょっとこう見直されるというか忘れられるとかね、そういうところまでちょっと待ってなきゃいけませんよね。今のところだとこれだとあの9月期が営業利益率が低下したってこう細かいことで下げちゃいますからね、う
ん
う
ん
う
ん、細かいことですよね。そうそう、だって決算自体は
そうそう
買い増しなんかしちゃいけないですか。
買い増しはね、うん、あの少し上がってきたらいいんですけど、うん、今の状態での買い増しはしない方がいいですね。もっと下げてしまえば
持ってる方は腹くくると、
腹くくるというか、まあ、しばらく待つですよね。
待つですか、
ね、はい、とかしな い,
しない、
ね、そういうことですね、はい、そういうことですね。そういうチャンスは来ると思いますよね、
は
い、
で、あの今日の銘柄に
今日はね、はい、ソニーですね、
はい、
ソニー6758、ソニーは5800円32円安 0.5% 安と小幅なマイナスで終わっております。今日プラスの場面もありました、うん、なんか日経に記事出てましたね。
ソニーって会社は知ってらっしゃいますよねあのでもね、案外知ってらっしゃらない方が結構多いんですよね。
あ、中身本当は。
そうそう、ソニーっていう会社はさ、我々はもうハイテク企業とだけ思ってるんですよね、何かというとハイテク企業なんですよね、
うん、
まだパソコンのなんとかとかなんかそうか考えちゃうんですよ、頭の中がそうなってるんですよね、でもね、ソニーはもう、まあ、ハイテク企業ってハイテク企業なんだけど、家電とかそちらはね、まあ、もちろん薄々皆さん分かりながらもソニーはその一般的な製造業と同じにね考えられている部分があるんですよ。あの、うん、確かにスマホもやってますからね、はい、エクスペリアは赤字なんですよ、これね、私が使ってるエクスペリア。
あ、先生ソニーですね。
そうそう、大赤字というか赤字なんだけど、そういうふうなこうなんか、エクスペリアがあんまり売れてないから、経営的に苦しいんだとか、うん、そう考えがちなんですよ。ところが、ね、そうじゃなくて金融株でありね、うん、何でしょうか、
エンターテイメント
ですかね、エンターテイメントですね、ゲーム株とか ね映画とかさ、うん、そういうの作ってるんですよ、音楽とかね、うん、やってるんであって、昔からそういうのやってますけれども、よりそちらの方のウェイトが非常に高くなってる企業だということをね、まあ忘れないようにするということですよね。だから今のその為替の円安円高というのに本当はあまり左右されてないんですけど、まだその何ですかね、もう極端に言うと、まあ、分かりやすく言うと家電メーカーみたいな感じに思われている部分があるんですよね。ですからもちろん半導体も作ってますから、
はい、そういうふうな CMOS はいいんですよね。
そうそうそう、だからそれから考えるとね、ちょっとこう今底根圏にあると見て、この辺の底根圏であるところでちょっと拾っていきたいなということですね、
はいはい、本日の銘柄、はい、ソニー6758でした、はい、
次のコーナーに行きます、先ほどお話しあった瀬島校長に、登場いただいて、卑弥呼のお告げ、この卑弥呼の決断はですね、 北浜さんプロデュース、そして、開発販売しているのが政治部校長の、ところです。ということでよろしくお願いします。
はい、こんにちは、政治部です。
前回のポイントだけ54ポイント、
前回54、
はい、先週ですね。今週はは
い、今週は39。
おお、
39です。はい、加工中です。今は加工中ですが、お告げ度20から40のこのゾーンで相場が反転する確率大です。特に直近の高値よりの下落期間が1ヶ月以上であれば底入れ近しです。今後の推移を見守ってください。上昇波動入りは5日移動平均線と25日移動平均線の関係でしっかり見極めましょう。はい、
ね、で前回は54ポイント先ほど言いましたけれど、それ以降のやつはまだ50のラインを切って下落するものと予想されますっていう予想が出てましてね。
10月21日の時点では50ラインを切って下降するものと思われますと言ってました。はい、まだ下降続くと思われますということだったのですが、ちょっと変わってきたんですか。
ね、これね、先ほど北間さんが言った今年の安値の部分の3月の時に34とか30のこの水準なんですよね。
そうですね、
ちょうど同じ、まだね、その3月の時よりはちょっと高いんですよね。
ちょっと ね
この通りの動きなんだよな、後から見ると。はい、
うん、まあ人間相手、というよりもロボットに売り込まれてるっていう色彩が強いですからね。
ちょっと感じ余計しますね。
はい、あの日経 VI なんかはやたらと27、8という高い数字を決めてますのでですね、ボラティリティで動かされてるってい う相場展開になっております。ここ卑弥呼の39という水準、まあだいぶいいところまで来てるんではないかと思いますので、いつも確実にやるにはまだ一番底、これ決まってないですからね、一番底から戻って二番底から切り上がったところで谷のお付けですよっていうことですから。
なるほど。
谷のお付けはもうちょっと先にやった方が確率が上がるということになりますね。
一番底じゃなくて二番底を、
そうそうです、二番底この5日線をこう上がったところ、はい、そのあたりで谷のお告げを実行するといい銘柄側に会えると、ね、だもうどの銘柄も皆売られてるじゃないですか。
ね、早く谷のお告げが出てきてほしいですよね。
そうですね、
それを待ちたいと思います。でこの卑弥呼の決断、まあ、具体的な銘柄も出てくるんですけれども、利用するの会員になっていただいたらどうすればいいんですか。
はい、利用料が月々19,800円、詳しい資料を用意しております。ぜひ資料をご請求いただければと思います。資料請求先は東京 03-3589-2481 3589-2481、証券スクロービジネスまで卑弥呼の資料を送れということでお電話をいただければと思います。お電話お待ちしております。ね、
この30という水準、去年の8月ぐらいまで出てましたもんね。で先ほど言った今年の3月、
そうですね、年3回であの東京市場下がりますから、急落しますからね、だから1回目と2回目とほとんど同じような状況になってきたという、卑弥呼のお告げも似たような状況になってきました。
卑弥呼のお告げの通りですね。
そういう形ですよね。
さすが北浜さんプロデュースだけのことはありますね。
いつもね、愛用してますから卑弥呼をね。ぜひぜひ使っていただきたいですね。
はい、はい、ね、しばらく腹をくって我慢していただければと思います
けど
ね。
はい、ありがとうございます。答え出しますよね。
でまた北間さんあたり来週楽しい話を聞きたいもんですね。
いや楽しくなる、
はい、
そういうのを期待しましょう。
はい、ということで今日どうもありがとうございました。
ありがとうございました。